酒カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆこと申します。30分というお時間どうぞよろしくお願いいたします。英語のカタリストという言葉には化学反応の触媒、カタライズには触媒になるという意味があります。お酒が取り持つご縁の中で人と人との思いが化学反応を起こす、そんなささやかだけれど素敵なきっかけをご提供できるような、そんな番組にしたいです。この言葉には語る、語らいという日本語の意味もかけてあります。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に関わる方など、広く日本酒、発酵、そして観光業に関わりのある方のお話を伺い、楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する番組です。酒カタリストの私が良い出会いとご縁の触媒となることを目指した30分間になります。よろしくお付き合いください。今日は酒カタライズ記念すべき日本酒関係観光関係のゲストの第お一人目ということで、前回の放送で海外の小規模な醸造所で海外の原料を使って日本のやり方で米と麹で醸造されているお酒は日本酒じゃなくて酒っていうんだよっていうお話をしました。その海外で作られた酒をなんと日本酒の本場である日本に集めて酒ワールドカップをやっちゃおうって思いつかはった方をお呼びしております。その主催者で世界と日本酒が大好きな関西人の合同会社グルージャパン代表、上野山浩二さんをゲストにお迎えしていろいろ聞いちゃおうと思います。ぜひお楽しみなさってください。当番組ではメッセージやご感想をお待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ番組ホームページのコメント欄からどしどしコメントくださいませ。またこの度新しく酒カタリスト Facebook ページも作りました。酒カタリストで検索していただき、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、それではここからのパートは本日のゲストの上野山浩二さんをお迎えします。簡単に上野山さんのご紹介をしたいと思うんですけど、先ほど申し上げたように海外で作られた酒をなんと日本酒の本場に集めて酒ワールドカップをやっちゃおうっていう試みを始められた方です。それ以外にもね、ご経験は日本酒業界だけにとどまらなくって、なんとゲストハウスも経営されてたとか、あと有名なガイドブックの編集に携わっておられたとか、あと、日本酒の酒蔵の蔵人体験があったり、日本酒バーやっておられたり、もうてんこ盛りです。で、日本と海外の架け橋になりたいと願っておられるというのことなので、いろいろと英語だけじゃなくてスペイン語もペラペラってことなので、いろいろお伺いしたいと思います。それでは上野山さんをお迎えいたします。上野山さん、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、世界と日本が大好きな関西人っていうキャッチコピーでとってもいいなと思うんですけども。
ありがとうございます。
関西の生まれで、どこの生まれでしたっけ？
生まれは大阪市なんですけども、育ったのは東大阪、もう本当に奈良と大阪の、県境にある、もう生駒の麓って感じですね。
もう本当になんていうのかな、その関西どっぷりで。
そうですね、もう今住んでるのも尼崎ですんで、海外に出ていた期間と、あとサラリーマンの時に東京に住んでいた期間もあるので、そこを除いてはもうずっと、もう関西ですね。
で、やっぱりそのインバウンド関係のお仕事に就かれるっていうことは、やっぱりその海外にもご興味がおありだったと思うんですけど、一番最初になんか海外ええなって思ったんで。
そうですね、私が中学校の2年生の時に 当時も始まったばっかりっていうのはその後知ったことなんですけども、あのジェットプログラムという海外から日本の学校にも派遣されて、まあ英語のこう経験をさせ、英語のまあ教育のために少しこう経験をさせるというようなものがありまして、そのジェットプログラムで来られてた先生がまあ偶然まあうちのところにも、うちの中学校にも来てですね、そこでまあ初めてまあ外国人にもう直でこう触れ合ったというか、そういう経験がありました。そこからまあなんとなくこう海外って行ってみたいなとか、海外どんなとこだろうっていうような興味は広がっていきましたね。
でもそこで、まあ、英語じゃないですか、英語のアメリカの先生だったんですよね。
そうです ね。
でも実はその後お勉強されたのは英語ではなくてスペイン語だったという話。
そうなんですよね、まあ、英語に興味はあって外国にも興味を持ちながら、まあ、中学校高校とこう進んでいくわけなんですけども、まあ、あの周りの環境からか僕のせいなのか、こうあんまりこう勉強にこう深くこう入っていくということはあまりその当時してなくてですねでもまあ漠然と海外に行きたいな、いつか行ってみたい、っていうのありましたんで、まあ、ただ英語の勉強を見てみると私のまあ実力ではもうどうしようもないような状態だったので、なんかゼロからじゃあスタートする他の言語をやってみたら何かしらこう開けていくんじゃないかなというふうに思ったんですよね。英語で勝負したら負けちゃうんで、じゃあ全員がゼロのところから始めようと思って、でそれで偶然出会ったのがスペイン語でした。
どういうきっかけでスペイン語っていうのに出会ったきっかけって何かあるんですか？
ですね、まあ、そこの学校が提供してたコースが英語、中国語、スペイン語 で中国語はいつか、まあ、当時まだ90年代なので、まあ、まだまだ中国とのまあ関係というのは今と全然まあ違うような状態だったんですけど、中国語来るよと、中国来るよというふうにこう言われてた、言われ始めてた時代だったんですね。でただまあちょっと中国それほど興味ないなというのがまず消去法 で英語は負けるんでということで、まあ、消去法でスペイン語になったっていうのが正直なところですね。
やっぱりスペイン語勉強して変わったこととかあります？
そうですね、まあ、まずその外国人の先生の授業をまあ全て結構なこう過密スケジュールで受けていきますので、まあ、外国人慣れしていくっていうのが一番初めその大きかったかもしれないですね。何語でも良かったのかもしれないです、ひょっとすると、まあ、その時にまあスペイン語にすごくハマったので、今となってはもういい、もう本当に良かった選択肢として残ってるんですけど、まあ、本当に何語でも良かったかもしれないです。その外国との接点っていうのが一番の何かしら私を変えていったものなのかもしれないですね。
でも留学その後されるわけですけども、はい、留学は実はアメリカなんですよね。
そうですね、まあ、スペインには短期留学ということで、数ヶ月行った経験もあったんですけども、ちょっとまああの家族もいるのでどこまで話していかれなんですが真面目な話として専門学校のスペイン語の専門学校の2年生の時に、あくまで真面目な話となんです、してなんですけども、アメリカ人の女の子と知り合うきっかけがあって、で、まあ、彼女にまあ単純にまた会いたいっていう、単純な気持ちからですね、長い留学を始める前に、奨学金があったので、奨学金を応募できるものがあったのでそれに応募したんですね。で偶然それに選ばれて、で初め、語学学校に数ヶ月行くっていう、体験をしたんですけども、まあくまでその経験の元になっているのは彼女とのその出会いっていうのが、コミュニケーションをもっと取りたい、
ね、
取りたいけどできないっていうところから何かしらのモチベーションにつながったっていうところです。
でサンディエゴですよね。サンディエゴに留学されて3年間、
はい、
でどうでしたアメリカ？
いやもう楽しかった、いろんな勉強になった、ということがもう全てかなと思うんですけども、まあ、スペイン語を勉強した後に行ったので、メキシコに行くっていうことも私にとっては大きな目的の一つで、で初めに住んだところももう国境まで、2、30分のところっていう、もうスペイン語と英語が飛び交ってるような環境のところだったんですね。で私にとってはもう本当にもう夢のような土地というか両方一遍に勉強できるっていう環境でしたんで、まあ、そういった意味でも良かったですね、サンディエゴは。
やっぱりサンディエゴっていうと、やっぱそういうちょっとインターナショナルというか、ちょっとミックスカルチャーみたいな感じの、ね、そういうところだったんですよね。
そうですね、やっぱりメキシコとの接点っていうのはもう切っても切れない、街ですので、そこは私にとってはすごく楽しかったですね。もうしょっちゅうメキシコに行ってました、
じゃあもう本当に何というのか、あのサンディエゴ時代にはもうメキシコも含め中南米をさまざまなところを旅された。
そうですね、中南米行ったのは、まあ、その後なんですけども、でもメキシコは、アメリカでサンディエゴで学生やってた時にもう長い休み、春休みとか夏休みとか長い休みは大抵メキシコのどっかをフラフラしてるっていうような感じでしたね
やっぱメキシコ人って明るいんですよね。
そうですね、まあ、いい意味でいろんな意味で、まあ、日本と違ってすごく適当というかあの、はい、いい意味でなんですけどあのすごく明るいですし、いろんなものをもうなんか受け入れるというような環境ありますので、すごく食べ物も美味しいですしね、人もいいっていうのもそうなんですけど、いいですね、食べ物がすごく美味しいので、もうどっぷり使ってしまいましたね。
そっか、でも本当にだから旅っていうことがやっぱり自分の中にその時にやっぱり組み込まれた的なことがやっぱあるんですよね。
そうですね、その後の旅行会社に就職したのも、あと、まあ、ゲストハウスの運営をしたのも、自分自身がやっぱりメキシコでたくさんいい経験を旅の中からさせてもらったっていうのは元にあるかもしれないですね。
なんか東京から九州まで自転車で行かれたとかね、なんかいろいろね、
はい、
すごいですね
東京からまず、まあ大阪っていうのは、サラリーマンを東京から、まあ、サラリーマン東京生活をまあ引き上げてですね、大阪に帰ってこようってなった時に、なんかまあ思い出に残ることがしたいなということで、ただ引っ越しの業者さんにまあ荷物送って自分も新幹線で帰るんで、ちょっと面白くないなというふうな気持ちになりまして全部荷物送った上で、じゃあちょっと自転車で帰ってみようかな
すご
っていう、これちょっとまあ何かしら最後のこう思い出を作れるんちゃうかなっていうようなところだったんですね。で大阪九州はあのうちの母方の実家があるとこなので、馴染みがあるんですけども、そこのまあ単純にまあおじいちゃんおばあちゃんに会いに行きたいなっていうところもあって、まあ一回ちょっとチャレンジしようかなっていうところで、ちょっと分けて東京大阪と大阪九州っていうのをやったっていう感じです。
何キロあるんですか。
東京大阪はまあざっくり600キロぐらいですよ。同じぐらいですね、ちょっと短くなるぐらいだったんで500キロぐらいは走ったと思いますね。
何日かかるんですか。
ですね、1日まあ100キロっていうのを目標にするので、まあ単純に約1週間弱ぐらいで行くんですけども、ただまあその大阪から九州の時は自分もあのゲストハウスで仕事をしてたので、そんなに長く、はい、長く時間を取れなくて、3泊で詰め込んでいったんですけど、1日200キロ近く走るっていうのは素人には結構難しい
厳しかった。
1日目大阪から岡山なんですけど、岡山まで180キロぐらいあるんですけど、もうヘトヘトになりましたね
旅の経験があるから、やっぱりその後の、ガイドブックの会社にご就職なさったっていう、はい、そういう経緯もちょっとあるんですよね。
そうですね、やっぱり何かしら海外と何か接点を持っていられる、仕事がしたいっていうのは、まあ、ずっとありましたんで、そのガイドブックのところ、まあ、旅行会社も兼ねてるんですけども、そこでお仕事しばらく大阪と東京で、途中から東京の、本社の方に行ったんですけど、
いやでもすごい、もう本当に地球の歩き方ということで、もう有名中の有名なガイドブックですよね。
そうですね、まあ、の出版の部門ではなくて、私がいたのはその留学とか旅行の手配をするってい う, こう子会社的な部門ではあったんですけども、まあ偶然というか、まあいろんな出会いでそちらの方で拾っていただいて、いい経験詰めたと思います。
でそこで実は日本酒にも出会われているということ。
そうですね、東京で勤務してた時に住んでいたアパートのすぐ近くに、そうですね、あの名前出してよかったですかね。あの三ツ谷酒店さんという西荻窪というところにある酒屋さんがありまして、そこはまあ日本酒の取り揃え、まあ、焼酎ワインいろんなものをやってらっしゃるんですけど、まあ日本酒の取り揃えも素晴らしくて、でそこで偶然勧めていただいたお酒、というのがもう本当に日本酒にハマったきっかけだったので、まず遅かったんですよ、年齢としては30歳の時に日本酒本当に好きになり始めたっていうようなきっかけが、その三ツ矢酒店さんでありました。
その前はね、やっぱりそのスペイン語されてるし、でメキシコも行かれてるしっていうことで、どっちかっていうと例えばビールとか、あとテキーラとか、あと、まあ、ワインもそうなのかな、なんかそんな感じだったんですか。
そうですね、もともとアルコール、そのお酒自体に、すごくこう興味が湧いたのは、銀河高原ビールっていう、地ビールの、地ビールも製造が解禁されて、一番初めにドカンとこう売れたやつちゃうかなと記憶してるんですけど、その当時私がまだ20歳になったばっかりぐらいの時で、あ、地ビールっていうのがあるんやと、今まで飲んでたビールとちょっと全然ちゃうやんっていうことに、その銀河高原ビールをきっかけに気づき始めたんですね。でその後、輸入のビールで、あ、同じようなやつあるやん、どっから来てんの、ベルギーやったりとか、オランダやったりとか いろんなあの辺りから同じようなビールをたくさん作っていて、あれこれ他にももっとあるんちゃうかなということで、輸入ビールにまずハマったっていうのが一つ大きかったかもしれないですね。
でも醸造酒ですもんね。でもだから日本酒よりはビールやったんやけども、やっぱ日本酒美味しいなってなって。
そうですね、まあその文化的なところも若い時にはなかなか興味がいかなかった部分なのかもしれないんですけど、当時30歳で、まあ、自分もそのまあワインだったりビールだったりで、まあ、一通り飲んで、で日本人っていうことももちろんありますし、なんであんまり飲んでないんやろっていうのも薄々こう自分の中ではあったのかもしれないので、そのタイミングで、すごくまあ今までの日本酒飲んだ日本酒とは全然違うようなものを試させていただいて、そこでこうハマるきっかけになったっていうのは、そのポイントにはなりましたね。
なるほど。だから逆に言うと、もう本当にそこでもう素地ができてたから日本酒の方に行けたしっていう、そういうのがあって、であとはやっぱり旅行が好きだったから、その後奥様と一緒にゲストハウスを7年間もやっておられたっていう。
そうなんですよ。で大阪にその東京生活を終えて大阪に自転車で引き上げてきた後に、しばらく、どうしようかなっていうような期間もあったんですけど、当時2010年で、外国人観光客が徐々にまあ増えていってるっていう時代だったんですね。で京都とかではこう町屋を改装して海外の方を受け入れる施設っていうのがこう少しずつ建てられていったりっていうところがこうニュースで、新聞でまあ読んだりとか、ニュースでこう聞こえてきたりとかっていう時代だったんですけども、大阪にはまだそういう、こう安く、旅行客を受け入れる施設っていうのがほとんどなくて、登録してるのは10件ほどだったんですけど、であれこれひょっとしたら需要あるんちゃうかなっていうところで、始めることになりました。
でもう7年続けられる中で日本酒との出会いも生かして、日本酒の体験プログラムみたいなものを始められたのがその時。
そうですね。自分のところの宿に泊まっている海外の方に日本酒、初めはただ飲んでたんですけどこれちゃんと説明してあげた方がいいなっていうふうにどっかのタイミングになりまして、で利き酒師の資格を取得して、でお酒っていうものをそこからちゃんと勉強して飲むようになったというか、で外国人の方にこう説明するっていうようなところでやっていきたいなっていうふうにはなりました。
素晴らしいですね。その後やっぱりそのワールドカップにつながるいろんな日本酒応援の動きっていうことにつながっていくんだと思うんですけども、その後の活動をどうされていったか、またこれからどうされていきたいのかっていうことについて後半お伺いできたらと思います。酒カタライズ、ジングル挟んで後半に続きます。お届けしております酒カタライズ、ここからは後半に参りたいと思います。ではお酒に日本酒に出会われて、日本酒を海外の人たちに伝えていくのは楽しいなっていうことでゲストハウスで出会われた後にもいろいろな展開があったというふうにお伺いしてるんですけども、それについてちょっと深掘りしてお伺いしていけたらなと思います。
外国人向けの日本酒の講習会、最終的には酒スクール大阪という名前でやってたんですけども、それは自分のところの宿と、あと他にも、居酒屋さんの空いてる時間帯を使わせていただいたりとか、その宿のつながりの中で産むうちでもやってよみたいな話が出てきたりとか、外に少しずつ出ていくようになったんですね。でその話の中で、同じ、宿をやってる、J ホッパーズさんという会社があって、で J ホッパーズさんが酒の、バーを今回開くということになりまして、でその時に、そのバーの、一つそのお客さんもっとこう呼んでいくための施策としても、私 の, その酒スクール大阪っていうので、まず一緒にやっていかないかみたいなことになったんですね。その後そのバー自体を私が任せていただくことになって、バーの運営にも携わっていくことになるんですけども、そこで海外の方のとの接点、日本酒を通しての接点というのがどんどん密になっていって、で、いろんなこう情報を自分でもこう探すようになった中で、まず初めに、目に留まったのがスペインで、お酒を作ってらっしゃる、方がアントニオ・カンピンさんという方がいらっしゃって、その方のネットで出てきた記事だったんですね。で、海外でもこういうふうにこう日本酒みたいなものを作ってる人いるんやっていうのを、その中で、それで初めて知りまして、他にもおるんちゃうということで調べたら、何か出てきたんですね。でそこで、そのイベントみたいな形にその彼らが作ってるお酒っていうのを日本に持ち込めないかなということで、こういうアイデアが膨らんでいったっていう感じですね。
ね、何カ国ぐらいまずゲストハウスさんとこの酒スクール大阪さんで来られましたお客さん。
その、宿に来たお客さんでいうと、まあ、50カ国をも超えるようなお客さん最終的には来ていただいたんですけどもお酒の活動し始めてからそれもさらにちょっと増えたとは思いますね。
そうですよね。やっぱりお酒がつなぐ的なこともあったのかなと思いますけれども、やっぱりそのクラフト酒について聞いたことってありました、それまでに。
いや、もう本当に、私が外国人の、講習、外国人向けの講習会を開き始めて、もう何年もしてからですね。
じゃあやっぱり本当走りの頃からもう着目しておられたっていうことになりますよね。で、酒ワールドカップ、2018年からご開催ということなんですけども、はい、その時に世界中で作られているクラフト酒を集めてってことだと思うんですけども、大体何カ国ぐらいのお酒を。
一番初めはそれほど集まらなかったんですけど、うん、でもそれでも、7カ国ですかね、
7カ国って。だからそのアントニオ・カンピンズさんのスペインのお酒と、はい、あと、
ニュージーランド、あと、まあ、アメリカが数社、数クラあって、で中国、オーストラリアで、あとフランス、で、もう一つあとメキシコだ。
あ、ナミさんですね。
はい、そうですね。初めはその7つから始まりましたね。
味わいの違いについてはいかがですか、どうですか。
そうですね、まあ、皆さんその土地の文化に合わせていくとか土地の食べ物に合わせていくということが、皆さん持ってらっしゃる共通の、思いだと思うんですね。なのでもう本当にもう作られる方の思い一つで味わいが全然違うっていう風になってくるんですけども、まあ、例えばニュージーランドのお酒だと、もうその地域自体が白ワインがまあ主流のまあ文化になりましなるそうで、まあ、あくまでそのお酒っていうのはまだまだその手に取ってもらえない状態というか、そのまだまだもう新しすぎて、皆さんがイメージを持ってないという状態なので、まあ、そこにこう入っていくためには全く違うものっていうよりもやっぱりちょっと白ワインに寄せた感じのところから入っていって、で徐々に自分たちのやりたいことを実現していこうというふうなイメージでやってらっしゃるそうなんですね。なので今のところまだ創業してまだ5年4年5年ぐらいですかね。なので白ワインの文化に少しずつこう溶け込んでいこうというのが、彼らの今のお酒の、味わいというか、いう風になってるそうですね。
ね、やっぱりだからその自分が普段飲んでるものに近いものがやっぱり 手に取りやすいですもんね。
そうですね、まずはそういう段階から皆さん始めてるっていうのが大きいところかなと思います ね。
でも私自身がやっぱりその海外で作られた酒を飲んだ時に思うのは、やっぱりその日本で作られたお酒とはやっぱり微妙にその味わいが違うっていうのが面白いですよね。
うん、
はい、
そうですね、やっぱりまあお米もね違ったりしますんで、まあ、あと環境とかその中で育つその、まあ、菌だったりとかね、そういうところも大きく影響してくるんだろうと思いますので、
ね、あとやっぱり作り手さんの思いがね、すごいもうお酒愛が強い方たちが作られてますよね。
そうですね、もう日本オタクというか
そうですよね、
そういう方たちも多かったりもするので、その人たちの、まあ、キャラクター自体がまあ面白かったりしますよね。
そうですよね、やっぱりそのワールドカップが終わった後にみんなで飲もうよみたいな感じになったんですか。
そうですね、その1回目の時はフランスの方と、フランスの方だけかな、現地からお越しいただいたのは、あとまあその代わりの方で、ニュージーランドの方にお越しいただいたりとかってことはあったんですけども、まあ、やっぱりその皆さんそのお酒に対しての思いが強いので、あと興味がすごくね、強いので、どんどんいろんなものもお酒止めどなく探していくとあるじゃないですか。そういうのも含めこうどんどんやっぱりいろんなものを楽しみたいっていうのがありますので、
やっぱり上野山さん自身がやっぱりその、ね、その日本酒でその世界 そのお酒に興味のある方たちをつなぐ的な活動ができていたってことですよね。
そうですね、まあ、それも一つなんですけども、私が酒ワールドカップで大きく思うのは、今海外では日本酒って新しいものだったり、まあ、これから育っていくものすごく何か楽しそうなものとか、プラスのイメージ、ポジティブなイメージっていうのがすごくついてるんです。あと高級なイメージっていうのもありますよね。で、まあ、そういったこういいイメージっていうので日本酒っていうのが海外だと見られていて、日本だとちょっとまあ反対のイメージみたいなものもついてくるところがあるかなと思ってます。で、そこのいいイメージ、海外でのお酒に対しての日本酒に対してのいいイメージを まあ、日本に持ってくることで日本のまあマーケットに少しでも刺激になったりだとか、
うんうんうんうん、
あ日本酒ってかっこいいんやって結構いい、 いいんやっていうことを
おしゃれやってね、
そうなんですよね、おしゃれな飲み物なんやって若い子たちが飲むんやっていうことを、うんうん、日本 の、 お酒あまりまだ飲まれたことない方に少しでも伝わればいいなとは思っています。
やっぱりちょっとねコロナがね世界的にねパンデミックになっちゃってねちょっと日本酒だけじゃないですけど、
そうですね、
ちょっと飲食とかねそのアルコール業界そのものが結構厳しい時代になってしまいましたが、
そうですよね、
それでも9月の18日19日のこれシンベって呼ぶんですか、
そうですね、
シンベっていう品評会があるんですよね、はい、ちょっとご紹介、
はい、スペインで、行われる日本酒焼酎に関して、品評会を行うというのはそれがまだ唯一の、コンクールなんですけども、うん、スペインで、行われるその品評会のシンベという品評会の事務局を、担当させてこちらで任せていただいていまして、で、まあ、今草加倉さんの、品評会に向けてのお酒を送ったりだとか、まあ、情報を向こうに流したりだとか、うん、そういったことでお手伝いを今しております、
ね、それもね本当につながってる話ですからね、コロナ禍にも負けずやっぱり頑張ってほしいところではありますよね。
そうですね。
ね、10年後どうなっていたいですか？
まあ、10年後なかなかね
難しいところではある、ね、先はどんなビジョンが明るいビジョンはどんな感じかなって思って、
ね、今まあ子供が11歳と、6歳なんですけども、うん、まあ、その子たちもかなり大きくなっていることを考えるといいお父さんで入れたらなっていうのがまず一つ
一瞬飲みたいですよね
そうですね、そう10年後ってなると上の子がもう20歳超えてます ね、 ね、うん、お酒を通していい日本の、ね、文化をこう共有できるような状態になってたらいいなっていうのと、うんうん、まあ、やっぱりその日本酒だけにこだわらずに、まあ、観光ということをずっとやってきたのもそうですけど、うん、まあ、日本の文化、と、まあ、海外とのつなぎ役、日本と海外とその間に何か立って、活動を続けていたいなとは思います、
うんうん、だからグルージャパンっていう会社 の、 そのグルーっていうのはその、はい、くっつけるっていう
ような、そうですね、くっつけるというイメージで、うん、もう何でも日本とひっつけるっていうような、イメージ、
いいですね、
イメージで
楽しいですね、ペタ言うてくっついてしまう
みたいな、そうなんですよね、そういうイメージで僕はやっていきたいなと思ってます。
いや本当に今後の展開が楽しみですよね。もうコロナ禍はいずれは明けるのでね。
そうですね、そうだといいんですけどね。
ね、本当になのでその日本酒に限らず海外との日本とのつなぎ役、
はい、
乗り役、
はい、
乗り役って言っていいのかな、
はい、
になりたいという希望を持ちながら、はい、でお子様と一緒に乾杯したいなと。
そうですね、
ですね、はい、楽しみですね。お話は尽きないんですけれども、そろそろジングルを挟みましてエンディングパートに移りたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
酒カタライズ、本日は上野山浩二さんをお迎えして楽しいお話たくさんお伺いしてまいりました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。上野山さん、本日はいかがでしたか？
そうですね、楽しかったですね。まあ、なんかこういろいろ振り返りにもなった部分があったので、まあ、これからの、まあ、自分の、道というかそういったもののこう整理にもつながったのかなと思いますので、お呼びいただいて本当にありがとうございました。
いえいえ、何か宣伝したいことありますか？
その今話の中で何度も出てきてますけど、酒ワールドカップという海外で醸造した酒を日本の方に楽しんでいただくというテイスティング会を、去年本当は3月に予定をしていたんですけども、それができなかったので、ずっと冷蔵庫を世界の酒が今閉めている状態になってますので、できる限り今年中に、関西でまずはそのテイスティング会を行いたいなと思っています。
はい、今後のご活躍これまで以上に期待しております。で、酒ワールドカップのウェブサイトの URL とインスタのアドレスは Facebook ページ酒カタリストに載せますので、そちらからアクセスしてみてください。また酒ワールドカップで検索していただいても大丈夫だと思います。ぜひご覧ください。はい、上野山さん、今日本日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。本日はゲストに上野山浩二さんをお迎えして、私酒カタリストあゆこがお届けいたしました。またお耳にかかりましょう。皆様良い午後をお過ごしくださいませ。そして皆様の今晩の食卓のお供にどうか日本酒がありますように。さよなら。